あの付き合い方が分かるとね、もうあのすごい かわいい
やつだよ本当に。
でもなんだろう、誕生日とかで一緒っていうのはやけど、あのクリスマスは一緒にされたことはあるけどね。そういうのなかった？
ないない。
なかった？
だ一緒っていうのは何？例えば
プレゼント2人で行
くわ。 だからその趣味が違いすぎてどっちかが怒るよ、2人でじゃこれ、ね、
年齢が。
そう
だって、あ怒るって言っても結局こっちはもらう立場だから。
いやそんなの関係ない。
抗議してたの？
いやだって両方が喜ぶものっていうと、うん、親くれる親も、まあ、ね、喜ばないものあげたくないって思うじゃん、やっぱあげる方だって、ね、せっかく買ってくるなりなんか用意するんだからって思うでしょ。そうすると喜びそうなものっていうと絶対に別れちゃうから、
うん、別れちゃって、別々に買ってくれる、
うん、別々、絶対別々だったね。
いい親御さんだ。
いやいやいや
いやー、うちの親はもう強引でしたからね。
いやでも
あんたたち今年これねって言
われた。あれでしょ、あの学年近かったんじゃないの？
あー、大体3歳か。
でそうだよね、うん、それぐらいだったらね。
3歳だから趣味も結構お互いにオタクだったからね、もうゲームとか大好きだったから、うんうんうん、でもある時いまだに覚えてるのがね、うん、問答無用で、決められて今年これかって思った時があったんだけども、うん、ちょうどその時ゲームボーイが流行ってた時代、今みたいなアドバイスか、あのカラーじゃねえんだぞ、今若い子たちな、
うんうんうん、
白黒で
そう
すんごいでかくて重かったんだぞ、
縦長のやつ
よね。そうゲームボーイっていうのがあったんですよ、あのね。
あれ今もしかしてないの？
あれは中古ショップとか行けばあるんだろうけど、
普通に新品で売ってないの？
売ってないです。生産してだってDS、 世の中 DS ですよ、世界中で1000万台売れてるんですよ。
あ、そうですか。
いまだにゲームボーイを買うやつっていうのはよっぽどちょっとあのレトロものっていうか昔のもの好きのやつしかいないでしょ。
そうなんだ
でもうちの実家行けばまだ現役で動いてますよ。
うちもある。
あれが流行ってた
時期。ファミリーコンピューターあるもん、うち。
あ、うちもある。ある
？箱入りで。
あ、箱入りある。
箱入りで。うん。
うちは、ファミコンがね、昔はね、ツインファミコンだったんですよ、僕ね。
ツインファミコン？
ツインファミコンっていうのがあったんですよ。
ファミリーコンピューターの前に？
ファミコンって、ちょっと後ぐらいかな。カセットとディスクシステムが一緒になってる機械があったんですよ。知ってる？ディスクシステム。
何？ディスクシステムって。
知らないの？
初耳。
昔はね、フロッピーディスクでゲームができるように、ファミリーコンピューターの本体があるでしょ、うん、あれに追加で上に載せるタイプで。
なんかそんなごちゃごちゃしたものが出た気がする。
そう。あったんでしょ、ディスクシステム。
うん。
じゃーん、じゃららだー、だららだったらー。
知らない。
だららだー、だーだーだーだーっていう。そのね、そういうのがあったんですよ、
うん、
それでデモ画面っていうか起動させた時にはマリオとルイージがなんか追っかけ回したりするデモ映像が流れたりしてたんですけども、うん、そのツインファミコンがあったんですけど、ちょっとねディスクシステムが動かなくなって、よく見たら中のゴムが切れちゃって今ディスクシステム壊れちゃって、カセットもなんかちょっと後ろの端子がちょっと弱かったのかな、
うんうん、
端子のその弱くって、
あそこの接触ってよくなんか悪くなっちゃうんだよね、
ね、うん、で使えなかったから、うちのおじさんがなんかもう使わないからっつってファミコンの本体古いやつをくれて、今うちでも現役ですよ。もういろいろちょっと古いゲームとか、
あれでも今あれだよね、プレミアつくよね、
多分つくんじゃない、
ね、
でも箱ついてないから多分安いと思うしね。そういう中古ショップ行ったら結構安く手に入ったりします。よっぽど高いのはね、すごいマニアックな話していいかな。なんかみんなが
ついていけないけど。
ついていけるかわかんないけれども、結構今ね、プレミアついてたりする、そういう中古ショップとか行くので、ね、僕秋葉原とか毎週のように行くから、
うんうん、
そういう中古ショップとか見て、本体とかやると、一番高いのが多分、PCFX っていう。
何それ？
PC エンジン知ってる？
なんかね、聞いたことあるような、ないような。
PC エンジンって、今はちょっと、衰退してる、過去の栄光とは言われるけど、ハドソンが、
ハドソンってあの
蜂のマークの、
うん、今ってあるの？
ハドソン聞かないけどね、どっか学
生さんあったね、そういえばハドソンって。
ねえ、ハドソン が、なんかほぼ出し、あれ、ハドソンが出してたんだっけ？なんかそれで、なんかその PC エンジンと、さらにその進化系で、はあ、PC エンジン CD ロム、
は
あ、ロムロムっていうのがあったのね、
は
あ。で、さらにその進化系でスーパー CD ロムっていうのがあって、はあ、で、僕の家には、それがさらにちょっと進化した、PC エンジンデュオ R っていうのがあるのね。それも CD でゲームするタイプなんだけども、さらにその進化系で PCFX っていうのが出て、なんかもう本当にパソコンのゲームができるっていう、パソコンゲームができる画質も、それを求められるっていうゲームが出たんだけど、まあヒットしなかったのよ、それが。歴史の陰に隠れた名機であるんだけど、あれがね、出た当初5万ぐらいしたのかな。ぐらい
結構するんだね。
だから今のあれだよ、 PS3 ぐらいしてたのよ昔はね。 CD ロムとかもそんぐらいしてたのよ。子供の頃ショーウィンドウ見ながら絶対に手出ないよって、お年玉渡しても買えないよっていうので、だけれども僕は大きくなってからこんなに値段下がってきてっていうのでちょっとやってたんですよ。スーファミぐらいの時期に結構安くなってたから買ってたんですけれども、あの時期はすごいなんかびっくりしたね。ゲームから音声が出るっていうのはね。
あ、そう。
そうそう。ファミコンとか、スーパーファミコンとかでも、喋らせるのっていうのは、本当に最後ら辺だったのね。音声データっていうのが。
ああ、確かにそうだね。
そうそう。だけども、CD っていう、だって CD って普通音楽聴くようなもんじゃない、
うんうんうん、
なんだけども、この CD からなぜ映像が出るのっていうので、もうすごい驚いちゃって、それで、いろいろちょっとびっくりして、もう CD ロムにハマった時期があったのよね。で、さらに僕はハマらせたのが、CD ロムって結構ね、エッチーゲームも出てたのよ、
うん、
それでちょっといろいろ期待してたそっちに行っちゃった時期があるんだけども、
うん、
でプラスはなんかちょっとあんまし流行ってないからゲームソフトもすんごい安いの、1000円以下とかね。でもう買いまくって昔のエッチーゲームをいっぱいやったね。
そうそう、
脱衣麻雀もしかり。
何それ？
麻雀に勝つと女の子が脱いでいくってやつ。はいはい、僕のエロさを半端ないぜ、本当に。エロさはね。で、あとはもう多分ね、分かる人にしか分かんないんだけど、ドラゴンナイトシリーズっていうのがあるのね。ドラゴンナイトってなんかドラゴンナイトかっこいい名前ではあるんだけど、うんうんうん、内容はものすごいエッチーゲームなんだ
よ。あ、そうなの？
そうそうそう。
なんかドラゴンクエストの仲間かと思った。
僕も最初そう思ったんだけど、すんごい、ここまでやっていいのっていう、昔はそれこそ、僕はね、おっぱいが見えてりゃ、
すごい大満足だった
ね。大満足の時代で、もうおっぱいボロンボロン出るゲームだったから、モンスターがね、敵のモンスターが女の子なのね、
うん、
女の子で倒すと脱ぐの。
へえ、
そういうゲーム、
すごいこじつけだよね、なんかね。
そういうゲームがあったな、うん、昔はね、うん、
それ喜んでやってたんだね。
喜んでやってたね、いろいろたまにちょっとRPG、ドラゴンクエストみたいな RPG をやりながら、うんうん、ところどころそういうお色気シーンが入るっていうので、なんて画期的なゲームなんだっていう、これはたまらんっていうことで、もう本当にハマってた時期があったよ。
アホだ。
アホでしょ、本当に。
アホだ。
ネットのゲームの話をしてるけど。で、なんだから、そうだよな、ゲーム名の話してる
よ。そうだよ。あ、そのパーソナリティの、兄弟、姉妹で共通だったことっていうので、こんなところまで話が、
ごめんなさい、ゲームボーイの話から完全に、
ね、エッチな話にね。
エッチな話に行っちゃったんだけれども、そのゲームボーイ、ゲームボーイに話戻ろう。そのゲームボーイが、もう一時期持ってたんだけども、
うん、
その、持ってたゲームボーイが一回ちょっとね、雨に濡れて壊れちゃったの、
うんうん、
結構壊れやすかったの、
うんうん、
昔の。で、画面にちょっと線が入っちゃって、
うんうん、
見えにくかったからっていうんで、そしたらなんか、うちのおかんがなんかそのクリスマスということで、
うん、
まあ、別に線入っててもある程度はできてたから別に気にしてなかったんだけど、
うんうん、
まあ、ほぼ半強制的に新しいゲームボーイと、あとなんか充電バッテリーみたいなのが、
うん、
来て、これがクリスマス、2人で、ゲームボーイと充電器1個ずつっていう。
充電器だっけ？
充電。
まあいいや。
どっちのゲームボーイみたいな感じで、その当時は赤かったからね、
うん、
取り合いみたいになってたけれども。
へー。
充 充電器もらった時はちょっと虚しかったな。
充電器
か、ゲームソフトの方が良かったなって思って
珍しいよね普通ソフトと本体って感じするよね。
だからうちの親としては毎回毎回電池入れ替えるの大変でしょっていうので、
あ、そっか電池ね、
そうそう電池代もバカになんないからこの充電バッテリーがあったら、
そっか
家にいる時は電池切れの心配ないのよっていうので、
そっか
親心でやってもらってたんだけども、
そりゃそうだ
でも電池ぐらいもう100均で買えるしなとか思いながらそういうのをちょっと思いながらね、
懐かしいねゲームボーイもね、
ゲームボーイも懐かしい、だってまた懐かしいゲームの話で今思い出したけど、うち実家行ったらバーチャルボーイもあんぜ。
何それ
知らないかかつて
初耳
かつて任天堂が出したちょっとこれはないなっていうゲーム機も、
あ、そうなんだ、あったんだ、そんなんがあるんだ、
その本体据え置きなんだけど、もう本当にゲームボーイが 3D でできるみたいな感じなのね。もう完全にこのスコープっていうか、この据え置きでここになんかちょっとでっかい本体があって、メガネみたいなのがあって、ここに顔つけて、水中メガネみたいな状態ですよ、そこでその中にゲーム画面がちょっと 3D っぽく立体に見えるっていうゲームがあったんだけれども、それうちはありますよ。なんだっけ、カラーではないのね、なんかちょっと赤い画面で明らかに、画面全体が赤くて明らかに目悪くなりそうだな、
そうだね、なりそうだね、
そういうゲームがあったんですよ。全然流行んなかったけどね。で僕は買ったのだいぶ廃れた後だったんですけど、ある時になんか今は亡き日って雑貨店知ってる
日
サティとか、サティの系列かな、多分
日っていうところが、
日っていうのがあったの、
知らない。
そういうところでなんかワゴンセルで投げ売りで、そのゲーム機バーチャルボーイ本体とゲームソフト3本ついて1000円って、
すごーい
それでその時はもうバーチャルボーイはもう完全に廃れてたし、それなのにうちのおかんが安かったから買ってきた、どこ置くんだよこれって
、
でも未だに現役で動きますよ、あれは。なかなかたまにやると、うちの弟今実家にいるんでたまにやると面白いらしいです。テニスとかいろいろあったりするんで、
あ、そうなんだ。
もうそういかんいかん、久々の夏バナだったらちょっとおっさんが年食っちったな、なんか夏バナだと嬉しくて嬉しくてね
止まんないよ、
止まんない止まんない、もうゲーム語らせたらすげえぜ。
次の話題
いきます、ね、次の話題っていうか、はい、もうまあ、いろいろとやってたら、こんな時間になっちゃいましたんでね、はい、そろそろ代理も終了いたしましょう
はい、
はい、それではですね、次のバツナギというか、今回ですね、ちょっと新しい試みというかね、さっき言ってたミクシーつながり の飲み会の時にちょっといろいろシナリオライターさんとも知り合ったと、シナリオライターというかシナリオを書きたいっていう人と知り合ったって言ったんですけども、その他にもいろんな方が、はい、それこそ劇団員もそうなんですけども、シンガーソングライターの方と知り合ったんで、
はいはい、
その方の曲をちょっと紹介できればな、歌番組っぽくだね、なんかね、
そうだね、ちょっとラジオ
っぽいよ ね曲紹介できたらかっこいいなと思ってたんで、ね、で、これ CD なんで、どうぞ、どうぞっていうので最初もらったんだけども、いやいやいやって、ちゃんと買わせてもらったけどね、後で、いいものは買わなきゃいけないっていうのが、
ね、
ポリシーではあるので、その曲をですね、これラジオで今やってるんですけども、ネットラジオですけれども、これ曲流しても大丈夫ですか、全然大丈夫ですよっていうので紹介していただけるとありがたいですっていうので、
はいはい、
紹介していきたいと思います。ということで、あ、そちらですね、はい、CD がちょっとあるんですけれども、今回紹介させていただくのがシンガーソングライターのですね、ちょっと見えるかな、パールさんという方が、
パールさんっていうの、
パールさんっていうんですよ、パールさんという方の、出しましたアルバムプリズムより紹介していきたいと思います、パールさんのプロフィールを紹介していきますと、栃木県出身の、アーティストで、
はい、
中学生よりバンド活動を開始して2007年からソロ活動を開始と、
はあ、
一度聴いたら忘れられないメロディアスなサウンドと聴く人の心に寄り添う歌詞が多くの女性の心に響き支持されるようになると、
ほう、
ミュージック .jp デビュー着歌ダウンロードではダウンロードでは、ステップバイステップという曲がですね、月間ランキング1位を獲得、
素晴らしい、
インディーズチャートでは結構有名なことらしいんですよ、このこと、
へ
え、ね、ニューシングル、Don't Be Afraid、プロアイスホッケーチーム日光アイスバックス、 の応援ソングに決定し、現在はライブ活動を精力的に行い、その歌声を全国各地に届けているというそういう方なんですけれども、今回紹介するのはあのプリズム、こちらのアルバムがですね、あの僕あの直接本人から聞いたんですけども、タワーレコードのインディーズチャートで、確か3位を、
3
位っていうのもすごいですよ。
すごいすごい。
タワーレコードの全国でかなり知っている人はかなり詳しい方もいらっしゃるという、ファンもしっかりとついてて、歌声もかなりすごかったね、
聞いてみたい
ということで、このプリズムより、はい、今回紹介させていただきます収録の、イグニッションという曲をですね、
はい、
紹介させていただきます。どんな感じで紹介するんだっけ、ラジオだけ。
あ、なんかあるよね。
なんか普通はね、なんかあの前奏が入ってなんとかなんとかのなんとかってや
つ。そう。
でも僕あの今回ちょっとあの行き当たりばったりで尺考えてないんで。
あ、もうはい。いい
じゃあ行きましょう、
はい、
多分ラジオで編集してすぐこの後で説明した後に曲入ると思うけど、ちょっと準備に時間かかるからね。
今日はちょっとじゃ あ, 今日は多めに見てくださいね。
ちょっと時間かかって、多分ホームページに上げるときにはかっこよく、
はい、
なんとかなんとかスパッて入ると思いますんで、はい、じゃあ行きますよ。はい、それではパールさんでアルバムプリズム収録イグニッションお聴きください。こちらのコーナーではですね、番組中に届きましたお便りを紹介していきますというか、なんか歌から開けてなんか CM 開けみたいな感じでかっこいいね。こういうのを求めてたんだ。
そうそう、
ラジオっぽい。
これからちょっと増やしていこうね。
なんかね、いろいろと紹介していいって言ってたんで、このアルバムに収録されてる曲はまだあるんでね、
あの、うんうんうん、またあと何週間は使えるの
何稼ごうとしてるの。
いやいや、なんかこういうのは憧れてた。だからあのなんかちょっと前もって打ち合わせじゃないけど、僕自身でなんかちょっと紹介しながら、うん、曲流しながら、うん、なんとかなんとかっていう感じでセッて入れるのが理想だな。
ね、ちょっと練習しとかないと。
だからだっていまだにもなんか FM ラジオとか聞いてるとすごいよな、
うん、すごいすごい、
なんかねすごいラジオ DJ っぽい声で ね、こんな声、こんな雑な声じゃないよ、うんうんうん、うんって言うなよ。
あ、ごめんごめんごめんごめん。
なんか DJ っぽい声ってあるじゃない。
あるあるある。
それでは聞いていきましょう。
そうそうそうそう、やたら英語が上手なんだね。
もうあの発音がもう巻き舌すげえみたいな。
そうそうそうそう、
もう R と L の発音の違い分かってますみたいな。そういうあの
そうだよね今ね。
あの僕の喋りはどっちかって言ったら AM なんで。
ああ
AM の AM の喋りと FM の喋り全然違うじゃない、うんうんうん、FM はおしゃれみたいな感じだけど、うんうんうん、AM は雑、うんうん、雑じゃない、本当に雑談なんだよ、うんうんうん、僕はあのどっちかって言ったら FM より AM で育った人間ではあるんで、聞きながらそういうので、
うんうん、
だって AM の方が声優さんの番組多いんだもん。
あ、そうなんだ。
そうそう、あのそれこそあのラジオとか詳しい人だったら文化放送、アニメとか好きな人だったら文化放送はやっぱ聞いてるんじゃない
。ああ、そっかそっかそっかそっか。
だってあの今でさえなんかかなりラジオ番組、あのアニメ番組とのタイアップっていう感じでラジオ番組多いよ。いい感じの声の声優さんがいろいろと
色っ
ぽい声で喋ってんだぜ。
そっかそっか。
あの小野 D さんとか小野大輔さんとかね、今だったらそういうのが一番有名じゃない。なんか女性とかが大好きだしけど色っぽい感じで、それではそれでは今日もやっていきましょうみたいな。
そんなんだの。
いや、なんかすごいあの色男っぽい喋りをするのなんかね。バカにしないですよ、バカにしないですよ。あの本人にやったら怒られそうだけど。
そうだね、そうだね、
本人にやることないから大丈夫。でもあのいつかお会いできればな。
そうだね、頑張らないとね。はい、
あなんかね、あのそういうのもあのいろいろと目指しつつ、どういうのだどういうのだって。あの、曲紹介とかもね、いろいろと、あの、混ぜつつやっていきますんで。うん、さあ、それではですね、番組中に届きましたお便りをご紹介していきましょう。まあ、結局僕の喋りってこんな感じだよね。
うん、
ギャグ方面です。
いいんちゃう？
いいのかな。
いいんだよ。
はい、それではですね、あ、プレゼントコーナーも来てますね。
ああ、ほんと？
はい、それでは普通にお便りを読んでいきます。
はい、はい、お願いします。
ラジオネーム風次郎さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも、
どうも。夏も終わり、割と涼しくなってきたこの頃ですが、 PC をつけてると未だにクーラーが手放せない風次郎です。同じです、
うん、
今あの僕の部屋もクーラーつけてるんですけども、つけなかったらすっごいよ、熱が。
暑いよ、
暑いよ本当に、うん、あのパソコン熱と後ろにある冷蔵庫熱がす
ごい。ああ、そっかそっかそっかそっか。
冷蔵庫ってこんなに暑かったんだなっていう。
暑いよね。
締め切ってたら多分ね、冬場でも暖房いらないもん、うちの部屋。そういうのもあるんですけどね、プレゼントコーナーに応募がなかったらしいですね。あんなに倍率が高い抽選なのに、
本当に
一件も応募がないなんて、みんなうっかりさんですね。
うっかりさんだ。
まるでどっかの誰かさんにそっくりです。誰かさんって誰だろう。
本当に誰かさんと目の前にいる誰かさん
と。あ、でもどうなんだろう、んなんか呼ばれたような気がするな。あー聞こえなーって書かれてる。総空のフロンティアの方も楽しんでます。8月も終わり、当初の予定ならボイスが実装されているはずですが、何の音沙汰もないのはなぜでしょうか。僕も知りません。あまし言うと怒られるから。
そうだね、
あまし関わらないです。
そうだね、
関わらないっていうかね、あまし下手なこと言うと、うん、そうなっちゃうから、
ね、
もう、
ね、触れないように、
触れないようにしてます、うん。もう僕はあの帰らせて、あら皆さんが楽しんでいただければ、
はい、
あ余計なことはしないようにしてます、
はい、それがいいです。
イラストの方でお金が吹っ飛んで金欠状態の自分にはかえって好都合だったりするんですけどね。お仕事な麻婆さんの声は初めて聞くことになるので、今からちょっと楽しみです。それではまたということで。
はい、
お仕事ないもんね。
あれ、
いやいやいや本当に
いいよね。
ボイスオーバーとかもね、どうしようかなと思ったけど、うん、あの一回マネージャーと話してボイスオーバーの仕事振りますって言って、やっぱし来ねえもん、
うん、
もうそういうもんだよもうね、うん、オーディションないんですか。ないです、ないですじゃねえよ、うん、
ねえ、
ダメだダメだここはと思ったもん。本当に
本当にそうです。
うん、あの事務所の人が聞いてるか聞いてないだろうな、きっともう企画を出したことすら忘れてるだろうと思うから、
だってあの一応ねこのラジオやるっていう時に事務所の許可を取りに行ったからね、こういうのやっていいですかって、あのメンバーとかうちの事務所のメンバー集めてあの使わせてもらいますけど大丈夫ですか、仕事のないメンバーを
いきゃ
ーあんましね、名前が前に出てる人を出すとなんかいろいろと事務所絡みでめんどくさいかもしれないですけれどもって思ったんで、いやもういいんじゃないって、
うん、
マネージャーじゃないけどね僕は話した、
ね、
あの N さんですね、 N さんに話した、 N さんの方が力持ってるよねなんかね、
そうだな、まあそうだよね、いろんな、
だって N さんが一番長いんじゃない、 N さん長くない、そうでもない、
あ
N さんと T さんがすごい長いイメージが、
うん、そうだね、うん、そんな変わんないよね、
マネージャーはちょいちょい変わるから、
コロコロ変わ
るね、コロコロ変わってさ、あれまたいつの間に変わったっていう、多少そこら辺の連絡せえよと思うけどね、
ね
ー、なんかだって人づてに聞くもん、マネージャー変わったよ、代表変わったよ、
うん、
はっていう
の
ホームページ見てびっくりするもん。
そうなんですよ。
そうなんですよ。もうね、いろいろ事務所変えろって言われてるんですけども、行く場所、行く当てないからね。
どこも一緒だと思うよ。
そう、ないところはないしね。まあ、あるところは細かく入れてくれるところもあるけれども、後々つながるような仕事がそろそろ欲しいです。
そうだね。
だからもう、今、コネを見つけるために頑張ってるんですけどもね。
ね。
いろいろと。
うん。
まあ、なんかね、今、聞いてくれてる方で、なんか、飲み会はちょっと勘弁してほしい
な。なんだそり
ゃ。いやもう、骨作るのもね、なんか、辛労がね。なだから僕、人見知りだって言ってんじゃん、もう。
そういうのが、でも一番手っ取り早いんだよね。
そうなんだよね。うん、飲み会でお酒な、何の席で仕事決まったりすることはよくあることなんだよね、なんか。じゃあ出て、俺がなんか今番組じゃないけど持ってるから出てみるかみたいな感じで
ね、
大体芸能人とかも大体そんなもんなんだよね、
なんか、
ゲストに呼ばれた
タイミングだよね、
そう、うん、なんか今度ゲストで出てみるかって、あ本当っすかみたいな感じで本当にそれで仕事つながったりするから、うん、番組持ってる人はね、だからそういう席というかのは設けなきゃいけないとは思うんだけれども、
うん、
いかんせん胃の調子が
いやいやいやいや気のせい
いやいや、でもあと年もあるよ、だってすごい、まあ、僕より年上の人も何人かいたけどね、うんうん、まあ、みんな20代前半ですよ、若い、
あそうなんだ、
若くて元気だわ、ね、僕お酒も飲めないのに飲み会の席行くもんじゃねえなと思って
、あでもね飲めない人にとってはちょっときついよね、
きついんだよ本当に、ね、僕お酒飲んだら本当に寝るからさ、
うん、寝たら意味ないしね、
そうちょっとぐらいいいんじゃないってちょっと一口飲んで、
うん、
その後疲れも合わさってもうクーって、うんうん、あいかんいかん、マコさん大丈夫ですか、うん、大丈夫じゃないですもう
意味ない、
もうちょっとやばい、体力的にやばいからちょっと帰っていいっつってね、飲み会は二次会とか三次会とか結構新しいんだけど、
うん、
一次会がもう終わろうかっていう、終わろうか、終わってないんだよ、終わろうかっていう時にお先ですって言って帰ったからね僕ごめん、本当に申し訳ないけれども本当にしんどかったんだよ、
ダメだ年寄りだ、
なんかね飲み会の楽しさがいまいちよくわかる、お酒も全然飲めないし、
あその時はマオマオを派遣して、
うん、そうなんだよ、
ね、
マオマオさん経由でやった方が僕はいいと思うんだよね
そうだね、
マオマオさんはもう今度はね、マオマオさん誘った方が喜ぶとは思うんだ、
うんうんうんうん、
でマオマオさんが仕事やって僕は全然仕事来ないってわけですねなるほどなるほどとマオマオさんお願いし僕にもちょっと多少ないでもちょっとお仕事をいただけましたら、
素晴らしい武器を持ってますよ、本当
にごますりみたいなそんな感じなんですけど、マオマオさん本当ああいう席強いもんね、
本当に武器だねあれはね、
ね、
うん、
誰とでも初対面からすんごい親しくなるという、
あ
そういう雰囲気持ってるよね方はね、うんうん、マオマオさんとあとアコさんもか、
うん、
アコさんはもう本当にあそこに強いもんね、
うん、
あと2人ともお酒好きという、
うん、
僕はねやっぱ飲み放題なんかありがたくもないのよ、ソフトドリンクしか飲まないがどっちかしたら食べ放題をくれと飲み放題あるんだけど食事って大体コース料理じゃない
そうだね、
少ねえ
そうだね、
もっと倍持ってこいって思うもん本当にこっちは腹満たし飲めないんだから腹満たしに来てんだからっていう、もうそういうのもあるんでね、いろいろ頑張っていかなきゃいけないですよ、仕事なんとか取れるように、
はい、
頑張っていきます。
はい、
はい、それでは、ラジオネームないです、はい、ない方から、多分これ感想だな。馬場さん声がいいね、ありがとうございます。
あら嬉しいこと。
あらあらあら、僕は全然いい声出してないですよ。
ちょっと次行って。
あ、ない。いや、たまにさ、ちゃんといい声って言われてるような気合い入った声やっとかないと、こいつ本当に声優かって言われるから。
忘れられるぞね。
そうそうそうそう、渋い、ラジオネームまーこさんからいただきました。
何？
いやま、黒丸子。
わかりました。はい、
まこうさん、まこさんからいただきました。はいはい、これ読んでのコーナーです。まこさん、こんばんは。ネットラジオ初めて聞きます。黄色いシャツは24時間なんとかのパクリ？ 24 時間配信すんのって言われましたけれども。
するんでしょ？
いや、黄色いシャツ、まあそうなん、僕は結構ね、原色系のシャツ好きなの
よ。あ、そうだね。赤とか着るもんね。
赤、あと、まあ白はあんまし着ないんだよね。すぐ汚れちゃうから。うん、別に服着替えないってわけじゃないんだけどさ、基本黒が多いのよ。なんでかっていうと、食べ物をこぼしてもバレないからっていう。
でも牛乳こぼしたら目立つよ。
まあそうなんだけどね。いやでもちょっとシミになるぐらいじゃない。
そうだね。
なんか黒の方が目立たない。本当子供だよね、理由が。
子供だね。
いまだにね、飯の食い方汚いのよ、僕はね。
あ、そう。
なんだろうね。みんなよくなんだろう、食べ物、汁物とか食べるとき、
うん、
カレーうどんとか跳ねるじゃない。カレーうどんじゃなくても、うん、まあいろいろラーメンとか食べてると散るのにさ、みんなよく綺麗に食うなと思う。僕はもう豪快だからさ、ズドドドドズドドドって食ったら、あ、染みついてるっていう、それがしょっちゅうだから、もう黒い服着てないと危ないのよ。白シャツなんか着てたら。
だからか。
何が
そういう理由っていうのもなんかあんまり聞かないなと思って。
もうとにかくね、僕はね、食事に時間をかけたくないっていうのがポリシーなんで、バーって食って、あとは自分の趣味の時間に費やしたいっていう人なんで、食い方汚いのよ。絶対嫁さんとかもらえないよね。もしね、その彼女とかできて、なんかそういう関係、そういう展開になってね、なんかお父さんとかに挨拶に行くじゃない。
うん、
絶対嫌われるわって一時期が。
なんで？
飯の食い方汚いからね、本当に。食べようと思えば食べれるよ。だけどもみんなが食べるようにこうやってまあ、ご飯物とか、うん、丼とかこうやって普通に箸でつまんで、
うん、
食べることはできるよ、
うん。
時間かかってしゃあないやって、もうこれで行くよって、もうかっこみかっこみ基本は。だから多分嫌われると思うんだ、僕はね。
まあでも許してくれるね、お父さんを持つ娘さんもらえるといいね。
もうその時点でもう自信ないんだよ、本当に。
大丈夫、ね、
でもご飯は美味しくは食べるよ、
うん、
すごい食事は、
う
ん、食べ物はね、本当にありがたかった。
そうだね、そうだね。
宗教とかやってるわけじゃないんだけどさ。
それが大事。
もう基本的にはご飯はあんまし執着ないからさ、たまにご飯食べるの忘れちゃう時もあるのね。
うーん、
もう自分の趣味に没頭しすぎて、やばい、今日ご飯食べてない、あ、なんか動きが鈍くなってきた、頭も痛いっていうのが、完全に体が栄養を求めてる時まで食べない時があるのね、本当に。
気をつけてね、のたれ死んでたら誰も気づかないから。そうそうそう、この家ね、
孤独死って。
そうそうそう、
無職じゃない、フリーター孤独死。そうそうそう、声優ってつかないからね、まだ。孤独死っていう。
そう、
もうそういうのがあったりするから、本当に体が栄養を求めてた時にご飯を食べるとすごいね、体に染み渡っていくのがあった、
うん、
だからご飯は毎日ありがたがって食べてます。
あぶね
え、今日も一日の糧をありがとうございます、
うんうん、
お野菜さん、ご飯さん、ありがとうございますっていうのね。
危ないし、
宗教はやってないからね、大丈夫。でもそういうありがたみは分かってますから。まあ24時間放送か、24時間放送はないですけど、個人的配信で今までの最長は17時間です。17時間ずっと喋りかか
る。マジで？
マジよ、アホかって思ったけどね、
本当に。
まあそれゲームしながらだったんだけどね。エッチなゲームしながら、でもエッチなゲームなんだけども、知ってる人は知ってる。古くから僕の配信聞いてくれてる人たちは多分何のゲームかって分かるんだけども、うん、某シミュレーション、戦略じゃないな、巣を作って、なんかいろいろ罠を仕掛けて、まあ、 自分がドラゴンなの、ね、竜なんだけど、あの巣を守るっていう、いろいろなんか勇者というか冒険者たちがドラゴンの巣を荒らしに来るんだけれども、それをいろいろ罠かけて、倒していくっていう、でそういうゲームがあるんだけど、まあ面白くてね、気づいたら17時間ずっとぶっ通しやってたっていう。
ありえない。
いや面白いんだって本当に。
本当ありえない。
いやいやいやいやいや、
本当ありえない。
これがエッチゲームだって思えるのがもったいないぐらいに面白いゲームがあるのね。今ちょっとタイトル出たけどやっぱ分かる人は分かるんだよ、そういうのがあるんでね。なんかそれ、続きまして、なんかメールあるかな。ラジオネーム、これも普通にないっすね。喉痛いのはエロゲーでハハしすぎだと。
あー、なるほどね。
いやいやいやいや、そのことないの。僕エロゲーとか結構紳士的にやってるもん。
エヴァンだ。
いやいや、何がエッチなゲームでハッハッってやりながらやるやつの方がなんかちょっと珍しいと思うんだけどな。
あ、そうなの。
結構僕は自分でも紳士的だと自負しております。
あ、そう。
あー、なるほどなるほど。こう来るか。はあ。
全然思わない。
いやいやいやいや、なんかそのキャラクター、
全然紳士的じゃない。
キャラクターの分析をしちゃったり、お、なるほどこう来るかと、あー、こういう、あー、こういう展開、あー、なるほど、これでこの彼女の魅力を引き出してるわけか。なるほどなるほど。
はい、
はい、すいません。すいません。はい、このぐらい、まだまだ、魂のおたけびコーナーいただきまして、ラジオネームおやすみようさんからいただきました。ありがとうございます。マボさん、パーセンテージの方々、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
最近マボさんにご報告するような面白いネタがなかったので、このような時間になってしまいました。申し訳ありません。
いやいやいやいやいやいや、
大丈夫よ。最近気づいたけど、ほっときゃいつまでも喋ってるから
気にせないから。
かやさんも多分迷惑かかってるから、
そうそうそう
そうそうかよ。
はい、なんで、
はいはいはいはい、少し前の話になるのですが聞いてくださいと。私は恥ずかしながらここ数年彼女がおりません。大丈夫です、僕もいません。
はい、大丈夫です。ここにいます。
働いてる時間も関係して深夜ので知り合う機会もあまりません。あー、同じだ。僕も深夜業だし、今アルバイトがね。
はい、
はいはいはい。
一緒にするなっていうことが多分言いたいと思って。はい、
今のところ急いで彼女が欲しいと思ってるわけでもないので、まったりと趣味が合う人を探していこうと思っていたのですが、そんな折、仕事中に先輩から羊くんって、あ、羊くんかな、羊くんって、まあようっていうのは羊って、
ようくんじゃないの、
まあ、なんかお休み前、お休みようって書いてあったから、まあ、そっちで読んでたんで、じゃあ羊くんでいいのかな、お休み羊くんかな。
そうなんだ。それ
羊くんってさ、まだ若いのに女性関係の話って全くないよね。もしかして男好き。え、そんなわけないじゃん。しかもなんでそんな間を作って、そんな間を作る、間を作る、間を作って言うの、もしかしてさ、てんてんてんてん、男好き。そんな感じで言われたんだ。
それって大真面目に言われたのかな。
多分本気で言われたん
だ。本当に。
その言葉にショックを受けてると、冗談だよって言ってもらいましたが、私としては冗談だとしてもそんな言葉は言われるとなんか納得できませんと。
はあ、はあ、はあ。
そこでこの場を借りて魂のおたけびをお願いします、うんうんうん、ということで、
マーボーが言わなきゃね、これまで。
これはね、ぜひとも言っておきましょう。
自分の言葉としてもね、
自分の言葉としても言わなきゃいかんでしょうということで。そうそう、はい、ぜひともやっていきましょう、はい、じゃあ9お願いします。
はい、
3、2、1、俺はノーマルだ。
はい、どうもー。
はい。
は
い、魂のおたけびです。
だが聞いてたね、だがね、
俺はノーマルだ。長くなってしまいましたが、魅力ながら応援していきたいと思っております。頑張ってください。いや、もう全力で応援してくれ
ると。ありがとうございます。全力で OK です。
追伸、10月のオフ会参加したいと思っておりますので、その時はよろしくお願いします。
あ、毎月あんの？
それを思い出した。告知して
もらわなきゃ。何忘れてんの？
いやいやいやいやいや、毎回放送終わってから思い出すんだけども、ですね、10月の10日土曜日なんですけれども、またオフ会やるらしいです。で、
そう、
これはこの時は公開録音みたいなことをやろうじゃないかっていう企画で進んではおります。
はあ、
どうやって録音するかはまだ決めてないですけども。
そうだよね。もう、
まあ、なんかカセットでも何でも録音して後で。
カセット、久しぶりに聞いたカセット。
なんかね、放送がない、まあ今各週で2週ごとにやってるけれども、うん、
一周が集まらない日に流してもいいんじゃないかなっていう。
あ、
多分そういう時はニコ生とか使うと多分反応できないし反感回数だからやると、普通に流す、録音を流すっていう感じにするか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
そんな感じでやっていこうかなと思ってるんで、10月10日です。今公式ホームページの方で募集しております。もし参加したいという方はシャンジンさんのメールがですね、メールが書いてありますので、そちらの方に送っていただけましたら、そのオフ会 の、 集まりというか会議をしている掲示板に誘導してくれますんでね、そちらをぜひともお送りください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますんで、
はい、私も行けたら行きます。
行けたら、あ、そうだ、お腹痛い。
行けたら行きます。
遠い、遠いもんな。